中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院麻酔科平井康富部長にお話を伺っていこうと思います。平井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はタバコ愛で卒園しませんかというテーマでお話をしていただけるということなんですが、はい、たくさんの先生方に、はい、禁煙、喫煙、それからタバコの害についてのお話を今までもしていただいてるんですが、はい、今日はちょっとあれタイトルがと思ったんです。テーマがね、はい、禁煙、喫煙を止めるには、愛が必要ということを感じさせてくれる愛で卒園しませんかというテーマなんですよね、はい、愛は必要ですか？
そう思います、
はい。
禁煙は愛っていう標語がありまして、禁煙も愛も、まあ、よくある言葉ですから、こういう標語を目にされたりとかお聞きになった方おられるかもしれません、
はい。
で、禁煙を進める日本医師会のホームページでも標語になってまして、
はい、
今回のお話を聞いていただいたら、喫煙をタバコをやめるのにですね、愛が必要かなと思っていただけるんじゃないかなと思ってます。
禁煙は愛という標語があるんですね、はい。その愛が必要であるということと、もう一つちょっと私を目が止まったのが、喫煙を止めることを喫煙、タバコをやめることを喫煙ではなく卒業の卒を使って卒煙と表現されているんですが、これはどうしてですか？は
い、今回、喫煙について調べるうちにですね、はい、一つの論文に心を動かされまして、
はい、
禁煙という言葉は、喫煙を禁止する、要するに規則で禁じるということを表す言葉で、タバコを吸う人自身が自主的にそれをやめるという行為にはふさわしくないというふうに書いてありました、
はい。
一方的にタバコを吸うのをやめなさいというふうに指示されてもですね、それをやめるのは困難であるという研究報告も目にしました、愛煙の対義語として禁煙、嫌いなタバコで書いてある、そういう言葉があるんですけれど、好き嫌いっていうのは もはや感情論で、
はい、
私個人について言えばまさに禁煙家なんですが、ここは科学的な根拠を持ってタバコをやめてもらいたいというふうに思ってますので、
はい、
あえて卒園という表現を使ってます、
はい。
で、今までの先生たちとお話が重なるところもありますけれども、なぜ卒園が必要か、どうしたら卒園できるかということをお伝えしたいなと思ってます、
はい。今日は愛で卒園しませんかということで、お話を平井先生に伺っていくわけですが、卒園が必要なのは、私自身思うのはやっぱり有害だからですよね。
そうですね、もう一言で言えば体に良くないからですけど、そんなことはもう耳にタコができるほどお聞きになってるかと思います、
はい。
で、タバコの煙にはですね、発がん物質を含めて数百種類の有害物質が含まれています、
はい。
で、そのうちの1割は PM2.5、大気汚染の指標として聞かれた方もおられるかと思います、
はい。
で、その PM2.5 が約1割、そして残り9割ですね、はガス成分なんですけど、これらは空気清浄機でも吸着できないものがあります。
空気清浄機使ってても無理なんですね。
はい、と言われてます、
はい。
で、有害物質のうち代表的なものが3つ、
はい、
ニコチン、一酸化炭素、タールですね、
うん。
ニコチンは脳に作用して興奮状態にしてくれます、
はい。
そして血圧を上げて心拍数を増やして心臓や血管の負担を大きくする、しかも、ニコチンには依存性があります、
はい。
ニコチンの依存性については後でお話ししたいなと思ってます、
はい。
で、次にですね、一酸化炭素です、一酸化炭素は火事や練炭の不完全燃焼なんかで発生して人の命を奪う一酸化中毒の原因物質です、
はい。
人間はご存知の通り呼吸で酸素を取り入れて二酸化炭素を吐き出しますが、それには血液の中にある赤血球 の中のヘモグロビンっていうものの役割が大きいです、
うん、
で、酸素や二酸化炭素はヘモグロビンと結合して肺から体、うん、で体から肺というふうに運ばれますが、
はい、
一酸化炭素はこのヘモグロビンと強力に結合することで酸素や二酸化炭素がヘモグロビンと結合するのを邪魔します、
うん、
酸素が欲しくて二酸化炭素を捨てたい細胞の前をですね、一酸化炭素で満ちた赤血球が素通りしていくんです、
うん、
もうまるでタクシー待ちの行列を珍走の車が素通りするみたい。
本当ですね、うんうん、
ね、酸素をもらえない体中の細胞や血管は酸欠状態になって当然元気がなくなります、
はい、
で傷の修復や免疫といってバイ菌と戦う力も弱くなってしまうと、
うん、
でしかも元気がないだけにとどまらんとですね、酸欠で細胞が死んでしまうこともあります、
うん、
酸素不足で細胞が死ぬことを拘束って言うんです、
はい、
心筋梗塞とか脳梗塞の拘束です、
はい、
どちらも命を奪う怖い疾患ですね、
うん、
だからタバコのパッケージには喫煙で心筋梗塞や脳梗塞で死亡する確率が 1.7 倍になるっていう警告文が書いてあるんです。
書いてあるの読んだことあります、
はい、
うん、
で次にタールですね、
はい、
タールはいわゆる槍のことです、
はい、
ベタっとした茶色い物質で刺激があって発がん物質を多く含んでいます、
はい、
タバコの吸い殻を水の入った灰皿にですね、うん、浮かべるとドローっと水の底に溜まるのを見たことがあると思います、
はい、
そんなものをですねタバコの煙として吸ったり吐いたりしたらばそのたんびに煙の通り道である口とか気管、うん、そして肺、これら気道と言いますけれどもそこをタールが往復します、
はい、
気道の壁にタールがベタッとへばりつくと、
うん、
当然そんなもんがへばりついた気管はですね、刺激を受け続けてずっとイライラしたような感じになる、
うん、
咳や痰でタールを剥がそうとしてるんですね、
うん、
で咳や痰が増える原因です、
はい、
でしかも、
うん、あ先生ニコチン、
はい、
一酸化炭素タールでもかなり有害であるということが分かったんですけど、
はい、
まだまだあるんですか。
あるんですよ、
はい、
恐ろしいことなんですけどね、
うんうん、
先にお話した PM2.5 ですね。
あ、ちょっと後でお話ししますねって言ってくださった、
はい
はい、
皆さん PM2.5 が飛んでますよって朝の番組とかニュースで聞くと、
うん、
今日はマスクをして出かけようかって思ったりしませんか。
思います、
ね、うん、なんででしょう。吸うと肺に悪いからですよね、
はい、
そうです。で肺っていうのはブドウの房が集まったような形で、うん、
はい、
そのブドウの粒が薄いスポンジでできてるんですね、
はあはあ、
スポンジでできた袋です、
はい、
でそのスポンジにですね細かい粒子、まあ、砂粒が入り込むと思ってもらったらいいと思います、うん、そうするとスポンジでできた袋は破れてしまうんですね、
はい、
ブドウの粒のことを肺胞って言いますけども、
うん、
これが壊れる。そうすると壊れた肺胞は再生しませんから、
うん、
肺がスカスカになってしまう。
あ、再生しないんですね。
しません、
はい、
なので、はい、それを肺気腫、まあ、近頃は COPD と呼んだりしますが、はい、そういう病態になってしまうということですね。
うん、怖いな
ですね、
ま
あ、
はい、
あの怖いお話なんですがタバコの煙についてまとめますと、
はい、
ニコチンは心臓や全身の血管に負担をかけて、
うん、
一酸化炭素は体中の細胞を酸欠にして傷の修復を妨げたり免疫を下げたり、
うん、
脳梗塞や心筋梗塞を起こします。
うん、
そしてタールは咳や痰の原因になるばかりか発がん物質が多く含まれてますし、さらに PM2.5 は肺そのものを壊します。
いやもう今先生にお話していただいただけで十分に有害である体に良くないということがもう分かったんですけど。
ですよね、
はい
はい、
その前の話で、
はい、
ニコチンには依存性もあるというお話も、してくださいましたよね、
はい、
先生詳しくもうちょっと教えてもらっていいですか。
はい、人は何のためにタバコを吸うんでしょうか。
難しい質問だな、
実はですね、うん、ニコチンを体内に取り込みたいと、
うん、
ただそのためだけにですねタバコの葉っぱを燃やした煙を吸ったりあるいは加熱した蒸気を吸ってるんです。
はあ、その有害な他の物質よりもニコチンが欲しいがために、
うん、そうなんです。ただそれだけなんです、
はい、
で僕はもうさっきからですね、
うん、
タバコの悪い点をずっとお伝えしてきました。
はい、這い上がってきました
ですね、
うん、
で、まあ、よく喫煙は百害あって一利なしって言われますけど、
はい、
ほんまかと、
うん、
悪いことばっかりかっ と思って少し調べました、うん、
はい、
そうするとタバコを吸うと落ち着くとか、うん、すっきりして気分転換になるっていう風な声を聞きます、
はい、
確かにニコチンには気分を落ち着かせたりとか、神経を活性化させる働きがあるんです、
はい、
タバコの起源はですね、古代アメリカ文明にあって、タバコは儀式とか呪術、うん、あるいは薬として使われてました。
あ、薬としても使われてたんですか。
はい、昔はですね、
はい、
でニコチンがですね、あの儀式とかそんなものに必要な高揚感を生み出すし、うん、これから戦争に行く戦士にですね、興奮剤として投与して鎮痛作用をもたらしたというふうに考えられています。
すごいな、
うんうん、ですがこれらの作用はですね、ニコチンに触れたほんの初期だけ、要するにタバコ吸ったことがない人が触れた初期だけなんですね、
はい、うん、
というのも、ニコチンっていうのは脳の快楽中枢に作用します、
はい、
でそこではですね、いい、まあ、気持ちのいいこと、うん、あるいは楽しいことを経験すると活性する部位で、麻薬によって活性化する場所でもあるんですね、
はい、
生き物というのは貪欲なので快楽をどんどんと求めます、うん、同じ強度の快楽ではもう満足できなくて全然長持ちしなくなる。だから、うん、ニコチンをより多く、そしてより短時間に求めるようになるんです、
うん、
もうお分かりかなと思いますけど、依存症の出来上がりですね。
これが依存と言われるものなんですよね。
そうなんです。
うん、
でこの依存はですね、若年者ほど早く形成されることが分かってまして、そう考えると1900年に、
はい、
未成年者喫煙禁止法を策定した明治政府っていうのは先見の明があったなと思います。
あ、明治の時代にも若者は吸っちゃダメだっていうように言ってたということなんですね、はい、
そうなんです。
いやちょっとその依存という言葉もやはりちょっとね、私たちのライフ生活の中では怖さを、うん、示すものだと思うんですけども、はい、ニコチンが麻薬で活性化する場所に作用するっていうように先生教えてくださいましたけども、はい、これもちょっと詳しく教えてもらっていいですか。
はい、ニコチンはですね、
はい、
麻薬で活性化する場所に作用してます、
はい、
で常にニコチンが、麻薬で活性する場所に作用してますので、
うん、
そこは麻薬、同じように麻薬による痛み止めが効き続けているような状態、要するに麻薬に慣れてしまっていると、
うん、
で、麻薬は強い痛み止めですね、
はい、
ですから、それに慣れてしまっているとですね、
うん、
喫煙する人は結局痛みをより強く感じるということになるんです。
そういえば先生、今日タバコ卒園についてのお話してくださってますが、
はい、
平井先生麻酔科の先生ですよね。
そうなんです。私麻酔科医なんてお忘れかも分かりませんけど
そうでしたよね。
私麻酔科医なんです、
うんうんうん、
で、そういう目で見るとですね、
うん、
肺を傷つけて心臓に負担をかけて心筋梗塞や脳梗塞も起こして、その上で傷の修復も妨げる、
うん、
免疫機能を低下させて、
うん、
しかも痛みまで強くするというタバコはですね、
はい、
僕ら手術を安全に終えることを職務とする麻酔科医にはもう敵そのものです。
本当だ。
で、まあ、そのためにですね、当院では手術前に4週以上タバコをやめていただくようにお願いしてるんです。
すごく一般的に私をはじめ多くの方が勘違いされてるんじゃないかなと思うのは、
はい、
なんとなく痛みが和らいでいくタバコってね、
はい、
いうなんかこう逃げの一つかなと思ってたんですが、
ね、
逆に痛みを強く感じてしまうという、
はい、
魔のトリックがあるということなんですね。
そうなんです。もう慣れてしまってるので同じようなものをもらっても効かないと。
あら、これちょっとね、今タバコを吸われている方、はあ、卒園しなければとちょっと気持ちが動いてくださればいいなと思うんですが、
はい、
先生、まあ、4週間以上タバコをやめるようにお願いされているという、ね、手術を受けるとき、
はい、
というようにお話してくださったんですけども、はい、4週間以上タバコをやめなければやっぱ効果ってないんですか。
いや、タバコの害による、手術後の合併症が小さくなるには、タバコをやめて4週以上必要で、
うん、はい、
その期間が長いほどいいと言われてますけれども、うん、たとえ短くてもやめないよりはずっといいんです。
1日でも 2日でも、
はい、
やめるということが大切、
は
い
は
い、
そうなんです、
はい、
とはいえですね、安全な管理を優先して、命の危険が迫っている人、もう手術しないと今にもなくなるという人以外は、
うん、
4週間以上断煙、タバコを断っていただくというふうにお願いしてます、
うん、はい、
で断煙していただけない患者さんの手術は延期あるいは中止しています。
何よりも体も治らずに帰っちゃうってことですもんね。
そうですね。
いやちょっとこれもう皆さんしまった今すぐにと思ってくだされば嬉しいなと思うんですが、まあ、今お話ししてくださったここまでは、はい、タバコを吸われている人自身の害だったんですけども、はい、よく聞く言葉で受動喫煙という言葉がありますよね。
はい、喫煙による健康の害は3つに分けられています、
はい、
大きくは2つ、うん、喫煙する人自身への能動喫煙の害、うん、一時喫煙とも言っています 、
はい、
でもう一方は喫煙しない人が負う受動喫煙です、
はい、
最近はこの受動喫煙をさらに2つに分けて二次喫煙と三次喫煙と呼んでます。
あれタバコ吸わない人のことに害があること受動喫煙ということは分かってるんですが、はい、それが2つあるんですか。
そうですね、新しい概念ですけど、
まずはじゃあその二次喫煙というのはどんなものですか。
はい、まあ、副流煙という言葉をご存知かなと思います、はい、でこれは火のついたタバコの先から出てる煙ですね、うんうん、で、喫煙した人が吐き出す煙、こいつを、呼出煙って言います、
はい、
でさっきの副流煙と呼出煙を吸うこと、まあ、ここ時点では吸わされるって書いてありますけれども、これら2つを合わせて二次喫煙って呼んでます、
う
ん、
はい、
有害物質の濃度は一次喫煙よりも数倍も高くって、うん、多くの健康被害が報告されています。
そう、タバコを吸われてる人よりそこの横にいる人の方が害が大きいって言われてるんですよね。
そうなんです。
これはちょっとなんとなくわかるんですけど、はい、ではちょっとその三次喫煙というのはどういうものですか。
はい、三次喫煙というのは少し新しい概念ですけれども、はい、タバコを吸う人にはぜひ知ってほしいことなんです、
うん、
タバコを吸う人と向かい合うと、ああこの人タバコ吸うんやなってわかると思います、うん、
香りですね、
はい、
はい、
目の前で吸ってなくてもですね、その人の息とか服、うん、髪の毛からタバコの匂いがするからですね、
はい、
同じようにタバコを吸う人の家とかあるいはホテルで、うん、タバコの匂いがすることがあります。
あります、あります、
はい、これなんで匂いがするのか、
うん、煙がついちゃってる。
そうなんです。喫煙した人のですね、うん、口の中、服、髪の毛、部屋やったら、壁紙とかカーテン、これらにタバコの成分が付着してます、う
ん、はい、
でそれを吸うこと、まあ、吸わされることを残留受動喫煙と言います、うん、残っているものを吸うということですね、はい、でこれを三次喫煙と呼ぶんですね。
あ、なるほど。
で厳密には煙を吸ってるわけではありませんけれども、喘息発作とか急性ニコチン中毒を起こすので喫煙と分類されています 、
うん、
三次喫煙の害は成人より子供に多く見られるっていう報告があります。
そんな三次喫煙にも害があるということを今初めて知りました。この受動喫煙を避けるにはどうしていったらいいでしょうか。
はい、目の前でタバコを吸わなければ副流煙は吸わせないし、そのため、まあ、換気扇の下で吸ったら、うん、ベランダで吸ったら、
うん、
喫煙所で吸ったら大丈夫、
うん、
なんじゃないんですね。
ではない、
はい、ないです、
はい、
お家でですね、夕食にカレーを作ってるとします。
はい、
会社や学校から帰ってこられて玄関で、あ、今日カレーやって思うことないですか。
あります、あります、香り届きますもん ね。
で、カレーを作ってる間換気扇回ってませんかね。
あ、回します、
ね、
うん、
ということは換気扇の下でタバコを吸っても煙は家中に広がっているということですね、
はい、うん、
屋外、家の外で、あるいは喫煙所でタバコを吸ってもですね、体や髪の毛に残った有害物質が体温で温まるんですね。でこれらがばらまかれる、
うん、
ちなみにタバコを吸った後すぐうがいしても30分間はタバコの成分が吐き出す息から検出されたと言われています、
はい、
ですから受動喫煙を避けるには屋外でタバコを吸って、
うん、
すぐうがいして、
うん、
30分以上は部屋に入らんと、
うん、
入ってもすぐ服を脱いで、うん、密封してシャワーで体を洗ったら大丈夫
ちょっとそれ日常生活では無理なぐらい大変ですね。
はい、そう思いますよね。もう意地悪で言ってんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、本当のことです。
そうですか、
はい、
いや今ね、もういろんな害のことを聞いてると卒園しないといけないと思ってくださる方も多いと思うんですが、
はい、
ただ卒園は大変だと思うんですよ。
はい、そうですよ、
うん、
本当に大変やと思います、
はい、
タバコをやめることは一大行事です、
はい、
ですからそれに挑戦するには愛が必要なんですね、
はい、ぜひ愛を持って卒園してみませんか、はい、今日は西宮市立中央病院麻酔科平井康富先生にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは
西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。